極限移民シェルター第680回。ほら来た。すぐ来るっつったろ。すぐ来んなよ !680 なんてな。ってことは、700なんか。体感的には明日来るわ。わかるか？理解できるか？この私の高尚な言葉が。首かしげてんじゃねえよ。ナスが。こなす。全然ダメージ受けてない。こなす。ナス。ナスやろ。ダメだこいつ。耳ついてねえわ。ラジオネーム、モンカセイさん。吉川さん、吉田さん、スタッフの皆さん、巨源さん。はい、やいちゃん。モンカセイです。東北では初霜が降りて冬の便りが届きました。あれ？これちょっと前のメールですかね？うん。冬は一層空気が澄み、星空撮影が楽しみでもあります。あ、それはいいですね。うん、私あれ好きですよ。なんか、虹みたいになってるやつね。時間をかけてずっとこう、撮ってるやつ。お二人は冬に楽しみにしていることってありますか？車のタイヤ交換も急がないといけませんね。では失礼します。ということで。あ、これ話題になってましたよ。もう遅いって言ってた。だからこれのメールを送ってきた頃がいつか分かんないんだけど、間に合ってればいいなって思います。もう予約が取れないみたいな、なんかそんなの話題でやってましたからね。冬に楽しみなこと？おでん！吉川からと！
吉別平の極限ギミーシェルター！
ちくわぶ、しらたき、あーたまに違う、もち巾着、吉川からです。
歌ってる？
違う。
おでんの歌歌ってる。
3位まで今言ったんですよ。
あ、なるほどね。おでん食べてないですか？
まだ食べてないかな、今年ちょっと忘れちゃった。いやでも食べてない気がする、去年と混じってんな。
いや別にそんな正確に思い出さなくてもいいです
よ。多分食べてない。
あ、本当ですか？
コンビニでも買ってないし、
鍋物とかと一緒で、割とこうなんですかね、例えばカレー作ったらあと3日間カレーみたいな感じで、料理サボれるんで。
あ、まあ、な、確かにね、鍋物とかってそうだね。
そう、だからおでんは割と僕は作る方で、今年ももう作りましたね。
そうなんだ。
作ったって言えるのかどうかちょっと怪しいですけど、
まあ
でも材料買ってきて、だしと一緒にね、煮るだけなんで。
まあでもほら、別にちくわぶさ、そもそも小麦粉から練り始める人いないと思うんだよ。
いやだから
おでん作るね。で、ガンモドキ作るねって言って豆腐潰し出す人、まあなかなか。
いやだからそうなんだけど、
相当豆だと思う。
だからそうなんだけど、なんか例えばパスタソースある売ってるじゃないですか、あえるだけのやつ。 あれを買ってきて、で家で作りはするんですけど、料理したってちょっとはばかられません、それ言うの。
いやでもまあそこはね、自分をねちょっと許してあげないと。
例えばね、そのソースをその、なんていうの、なんだか、あとマッシュルーム入れたとか、ナポリタンのソースを買ってきて、そのピーマンとマッシュルームとそのウインナーを切ってやってとか、
まあだからちょいアレンジ的なね。
そういうことをするんだったら作ったにはなると思うんですけど、たらこのソースのやつを
入れて、まずできた、作ったよっていうやつ。
それしかしてないのに、料理をした、でも作ったはいいんですけど、料理をしたってなると、
まあそこは入んないかもね、さすがに。ただおでんはいいんじゃない？だしはだって自分でいろいろドボドボなんか入れてやってるでしょ。
ああ、そうだから普通の粉末だしとかめんつゆ入れたりとか、だから他のご自宅で作るような味とはちょっと違うような感じにはなると思います。
じゃあいいんじゃない、それはだって立派にやってると思うよ。
そうなの、
ただそのたらこのペースト混ぜて、はい作ったよ、きらみのり乗っけちゃったっていうのはああおおっていう。
いや、嬉しいんですけどね、たらこパスタ好きですし、
もちろんね。
だからそれを料理というのかっていうのが若干疑問なだけ。
いや、なんか、だってさ、例えばさ、彼女的な人がさ、はい、今日私の得意料理いっちゃうわみたいな感じでさ、
たらこ
のさペーストだけ出してさ、刻みのりだけ自分のハサミで、料理ハサミで切ってさ出してさ、はいこれ一番得意だからちょっとドキドキするみたいなこと言われた。いや、それはキューピーがドキドキするだろうみたいな。
何
元のメーカーが。
味がドキドキするってこと、ね、
ちょっとドキドキしちゃう、高評価どうかみたいな。それは高評だろ、キューピーのやつなんだからみたいな。
例えば焼きそばとかね、
うん、
あれは確かに麺はその売ってるやつではありますけど、うん、そのキャベツ切ったりとか油で炒めたりしなきゃいけないじゃないですか、
お肉やらね、
あれは料理って言っていいと思うんですけど、
焼きそばか、
茹でて和えるだけだから、うん、果たして料理かって言ったら若干疑問、
まあでも、うん、何でも
ラーメンとか使ってるから料理でいいか、
いやダメだなパスタは、うんうん、だからそのさっき言ったちょいアレンジみたいな、
そうそうそうね、うん、だから
切ったり肉足すとか、そう、なんかお野菜足すとか、そういうことがあれば、
要はだからもうその、ま、その名の通りですよ、調理があるのであれば、うんうんうん、料理したと言えると思うんですけど、うんうんうん、調理工程がないからほぼ、
うん、なるほどね、うん、
パスタ、あ、パスタってあのレンチンでやったりとかできるやつあるじゃないですか、茹でるやつ、普通のお湯で茹でるんじゃなくて、あの何、細いなんか特殊な、特殊っていうやつでもないかもしれないけど、うん、でレンチンしてやる茹で方とかでやったことあります？
知らん、あー、なんかなんかで見た、 YouTube かなんかで、うん、見たことはあるけどやったことはない、あれでしょ、容器に水入れてレンジでチンして、
そうだから お鍋を使わなくていいタイプのやつ、うん、僕やったことないんですよ、あんま信用してないけど、
いやでもなんかあの、
試したことない、
なんか世の中のその時間のない主婦の方とかは結構定番のやり方らしいよ、うん、
最近ずっと注目しているあの VTuber さんで、あの、うん、ルンルンさんって言うんですけど、
お人間さん、あのお人間さんっていうやつ、
くっそ可愛くてずっと見てられるんですけど、うん、あの人あのその獣が、うん、パキッとっていうなんか新しいそのパスタのやつをこう宣伝してって、うん、あの多分あの何案件、いわゆる案件動画なんですけど、うんうん、であのパスタの麺を2つでパキッと割って、うん、だからパキッとなんですけど、
あ、
うん、
なるほど、
で その袋の中に入れられるサイズにして入れて、うん、レンチンして、うん、でぐるぐる混ぜるだけでもうそれも容器になってるしパスタ食えるっていうやつが最近発売されたらしくて、うんうん、ああいうのとか、まあ、ちょっと試してみようかなと思ってるぐらいなんですけどね、
どうなんだろうね、まあ、そんなに別になんか差がなければそっちの方が楽であろうね、そのだから災害時とかは無理だけどね、
あ、電気が使えないから、ね、
そう、うん、だからアイラップっていうのを買えばいいんだよ、あの電子レンジに耐えられるし、うん、何度まで耐えられるかちょっと忘れたんだけど あのビニール袋が売ってるんですよ、でそれでご飯とかも炊けるんだって、その袋の中で、
まあまあでもだからその電子レンジが使えるのであればそのパキッと使えますよ、
うん、まあね、
うん、水とレンジさえあればできる、
うん、まあでも別に耐熱容器あればその袋なくてもだからルンルンには悪いけど別に
いやいや、だってそのパスタソースも全部入ってるから、
ああそういうこと、
そうそう、だからもうパスタを折って入れてレンチンするだけでもうできちゃうっていう、
ああそういうこと、
で容器もいらないし、うん、だから多分その電気が通ってる状況下で災害時は多分役に立つ、うん、どれぐらい日持ちするか分かんないですけどね、
なるほどね、うん、まあでもパスタだからね、パスタはあの本当にその災害時 あのなんか非常食というかとしてすごい推奨されてるますよ、うん、
まあ保存も効きますしね、
そうそう保存効くし、うんうん、あのなんていうの本当にそれこそソースかけるだけでも立派にご飯になるしね、
うんうんうんうん、いや本当に便利だなと思う、うん、
マジもう究極さ本当にさケチャップ的なさあのトマトなんかピューレみたいなさ、
うんうんうん、
そんなんと混ぜてさシーチキンとかさあえたらもうい
やいや できてると思いますよ、
ね、うん、
だから缶詰だから災害時は結構有用ですよね、あのかいわゆる乾麺そばとか
そうめん
とか、うん、ああいうやつはお湯さえできればだから火にかけられる状況
があればできるから、だからカセットコンロがあればいいんだよね、
うんうん、ほんとそれ便利ですよね、
そうだからもっとなんかあの買っとこうって思ってんだよ、あのそのパスタ関係、
あ乾麺を、
うん、そうそう、うん、なんかもう最近もまた地震も増えてきたし、しかもさこんなさ寒いさもう結構今年の冬寒いじゃん、
あ、そうだからあったかいものが食べられるっていうのはでかいかなとは思います、ね、そうそうそ
う、こんな時になんかもう家にさ電気もなくてさ、うんうんうん、みたいなことになったらマジで本当最悪だから、うんうんうん、なんかそういうのはちょっと用意しとこうってなんか最近思ってる、そう、
うん、だからなんでおでんの話からここまでそうじゃん、あ、そう料理ね、
まあまあだおでんはすごい楽しみで、であと
楽しみ、ああ
冬の楽しみね、冬の楽しみだからうんと、まあでも星が綺麗なのは本当に好き、あと MVPPT だな絶対これは、
なんで
MVPPT MVPPT 除夜の鐘ですよ、あの謎のね、
はい、
あの伝説のね、
もうそれこそ俺震えるんですけど、
何が何が震えるの、
いや MVPT MVPPTA の初出が、
うんうん、出どころね、
うんうん、最初に出たのが、うん、もう10年以上前だという事実に震えるんだけど、
でも西野からいないから代わりに震えとくわ
別に会いたいわけじゃないからいいんだけど、
うん、そうなの、いやでも会いたいじゃん、うん、 MVPPTA の招待に。
それ最初から会いたくねえし、何なんです
か。朝の鳥みたいじゃん。ふんふんふんふんふんって言ってて、これどこみたいな。
ハトじゃねえ
か。どこから聞こえてるみたいな。それでもう、ああこいつかみたいな。ああ会いたかったよみたいな。なんかいつも聞こえるけど誰だか知らん、わからなかったんだみたいな。
あれをデデポッポっていう人がいて、なるほどなと思って。
あれ好きなんだよね。田舎のなんかそのおばあちゃんとか行って泊まったら必ず聞こえてたわ、
ハトのね。
もう我が物顔で泣いてたわ。今俺の時間だとでも言わんばかり。
いや別にそんなにうるさいわけでもないから。
なんかあんの冬の楽しみ。あー私マフラー、私マフラーめちゃくちゃ持ってんだよ。10本ぐらい持ってんの。あの、マフラー専用のでかいバッグがあるの。
イノキの芸を。
違います。もう色とりどりの緑とかグレーとか、なんかまあちょっと色ありとか柄付きのやつとか、ドクロ系とか。
そんなにマフラー変えて現場来てましたっけ。
いやまあ多分あの活目してないんだよ、人のマフラーに。マフラーとかスヌードとか、そういうやつが死ぬほどあって、それしか入ってないバッグが家に1個ある。あとタイツしか入ってないバッグもある。
いずれにしても猫が大好きそうですけど。
猫、
いやだから中入りたそうじゃないですか、そういうの
って。猫なんかやだよ、爪立てられたら終わりじゃん。タイツなんて、
もう布がもさっとしてるから全部爪研ぎに使う
な。やめなさい。だからそういう、だからその冬っておしゃれが楽しい時なんですよ。
あ、夏ってあんまり
着込まないじゃん、夏って、薄着じゃん。
確かになんかその街中歩いててそのおしゃれしてる人たち見るのが楽しいみたいなところある。
そうで、なんかあの冬はさ、アウターこれにしようかなとか、はいはい、じゃあアウターこれだったらマフラーっていうか、
そうそう、だから、 必然的にその身につけるものが増えるので、
そうそう、
いろいろと考えるんだろうなと思います、ね、
今日ブーツ履いちゃおうみたいな、感じとか、そういうのすごい楽しいね。ないの冬といえばさ、
寒いから
いや寒いよ、そりゃ寒い。あなただけじゃないんだよ。自分だけが被害者ずらしたけど、寒いんだよみたいな。何なんだこいつ、マジナス。
まあでもあの空気は好き、乾燥をしてるはしてるんですけど、
あ、冬の匂い、
冬の匂い的な感じの、あの空気感は好きですね。それが楽しみっていうのはある。あと、あの、星はたまにそのゴミ捨てに行く最中に見るので。
あの、冬の大三角形見てますか？
あ、うんうんうん。
なんか、三角、あれ夏だっけ？冬の大三角形もあるよね。
ありますよ。
あるよね。はい、なんかベテルギウスなんたらかんたらみたいな。
まあ、ありますあります。
そう、そういうのももう忘れちゃったけど、あ、でも多分ある冬の大三角形だなとかって思いながら、
ありますあります。
そう見てたりとかするんですけど、
オリオンベルトだからだから、
シリウス、
はい、
ベテルギウス、
はい、ということで車のタイヤの交換は皆さんすでに済んでいらっしゃるとは思うんですけど、
私車乗らないんで分かんないんですけど、車のタイヤ交換が済んでないなら済んでないって言ってください。
言ったところでしょうがないんですよ。
なんでよ。じゃあ私その人の車乗らないってことでしょ。
昔あの福島にいる作曲家さん の、 あのお知り合いのところに、車で遊びに行って、
はい、
であの関東では雪は全く降ってないんで、ノーマルのタイヤで行ったが最後。
あ、それダメなやつ、それダメなやつだよ。私 YouTube でよく見てる、そういう
あの坂道で、ブレーキ踏んで止まろうとしたんですけど、あの車体が重いからなのか、止まんないんですよ。
マジエスターじゃん。中にちっちゃい女の子乗ってなかった？それで、あーマックスとか言ってお母さん追いかけてこなかった？
あれは違う、あの別に滑ったわけじゃなくて、あのサイドブレーキをね、下ろしたからなんだけど、でだから とりあえず止まんないから、もう全然分かってないんで、本当に、もう雪の扱い方が、だからその、知り合いのところにたどり着きは当然したんですけど、そのたどり着いて翌日に大雪になっちゃって、で、まあ、帰りが大変だったっていう話ではあるんですけ ど、
ね、
その降り積もってたその雪の処理にめちゃくちゃ慣れてて、あ、だから雪が降る地域で車使ってる人ってこんなに大変なんだっていうのをすごい思い知ったっていうのがあるんですけど、ね、
そうそうそう、だからなんかあのたまに私怒られますもん、リスナーさんに、あの雪降るの楽しみとか言うと怒る人いるんで。
いや怒るな
よ。怒るっていうかちょっと機嫌悪くなる人いるんで。
いや、あの大変は大変だ
と思う。そう、だから大変なんだと思うよマジで。だからなんか楽しみとかって言ってる能天気さんがちょっとはって思うんだろうね。
いやいや、でもだってあの珍しいから関東では。
まあまあそう、関東で雪は本当に珍しい。あの3 4年前ぐらいに、うんうん、あ、いやもっと前か、とにかく雪がすごい降って、うんうん、でこの間気象予報士の人が、うん、すごいもう大雪が降る条件が全部揃った奇跡的な年だったみたいなこと言ってた。
今年ですか？
うん、あのその何年か前、
ああその大雪が降った年だね、
うん、そうそうそう、
うん、いやだからその降ること自体が珍しい、うん、でもまあ最近は毎年降ってるのからどうなんだろう。
いやもう本当にチラチラぐらいだよ。
あ、うん、まあだから言うて数えられるんですよ、その雪が降った日が。
そうそうだね、もう本当に2日とかね。
そうそうそうそうそう、
そんな感じだもんね。
1年単位で考えてマジでその3日とか4日とかみたいなレベル、
なんか1回か2回降ったよねぐらいの、うんうんうん、それぐらいの感じだから、
それぐらいなんで関東は、
うん、
それはだから楽しみってなったってしょうがないじゃんとしか言えないんだけど、
まあそうなんだけどね、うん、
でもまあ本当にだから毎日雪で悩ませる、うん、この時期になるとこれしなきゃあれしなきゃあの備えもしなきゃみたいな感じで考えたりと
か。いやだからそれこそね、うん、それこそね北海道の人とかはね、まず朝起きて、うんうん、車を雪から、うんうんうん、あのなんていうの、掘り出すところからが仕事ってなると。そうそうそう
そ
う、
だから本当にそれは大変だと思いますけど、うん、でもそれはもうなんていうか その地域に住んでるから、だって家もそういう仕様なんですよね。だから俺聞いた話になると2階から入れるようになってるっていう、う
ん、そうなんだ、うん、めっちゃいいじゃん、秘密基地みたい。
いやだからそれがそれなのよ。
あ、これか。
それがイラッとされるの、うん、いやいやめっちゃいいじゃなくて大変なのこっちはみたいなさ。そだから地域にもよると思うんですけどね。
キビキビってなんか文句言われるじゃん。うん、
だから それぐらいその要は生活に根ざした、うん、あのまあ、問題といえば問題なんですよ。
まあね、大雪 の、うんうん、あの雪国の方はね、
だって家の形が違うんだもん。
どういうこと？
いやだから2階から入れるよ。
でもなんかすごいネズミのなんかケージみたい、かわいい。
だからそれなんだって。
ハムスターの家みたい。
そういうだから場所によってはそういう感じの仕様になったりするぐらい生活に密着してるんで、それだけも認識が全然違うから、うん、
まあね、
うん、
あの価値観違うんでしょうね。
そうだと思います、うん、本当に、
うん、だから逆にあのそういうなんか雪国の方からしたら、うん、東京とかのもうなんていうの、信号いつ変わるんだよぐらいの渋滞とか車道の通りとかは多分わからないんでしょうね、うん、
ただだからそのっていうの、それをそのなんか楽しみって言ってるのみたいな感じで、うん、あの思われても、うん、だって僕らお湯捨てるじゃないですか、お風呂、お風呂入ったら、
はは、してますよもちろん、うん、
水が出ない地域からしてみたら、うん、おー、もったいない、それなんか洗濯に使えるみたいな、
何その高橋優君みたいな感じ入ってきてんの。おー、もったいないもったいない、やめろ、
そうそうそうそうみたいな、
カンプトムスみたいな、
ちょっとやり方なんか田中角栄さんみたいな感じになっちゃ
う。ちょっとゆうくんも連れてきてよ。おー、何捨ててんだ、もったいねえぞもったいねえぞ。
ゆうくんのイメージ、俺大倉くんなんでそんなこと言うのみたいな感じのイメージしかないから。
なんでそんなちょっと乙女っぽい感じのゆうくんしか覚えてないの。
めちゃくちゃ好きなんですけど、めめしいゆうくん、いやもうそれはどうでもいいんですけど、そうだからそんな感じで認識が違うから、うん、あの多めに見てくれると助かるよってことが言いたいんです。
まあまあ確かにそれは多めに見てほしいよ。そうそうそう、確かにあの毎年怒られるの嫌なんだよね。私あの忘れてるんだよ毎年。
あ、そっちは珍しいから、まあ確かに降ってる雪見るのは綺麗だしいいよねぐらいのことで流していただければ幸いです、
ね、うん、まあそうですね、うんうん、だからまああの最近ね、まあ春は花粉、うんうん、夏はもう激症、
うんうん
うん、あれ誰が言ったんだっけこれ、あれ なんかで読んだよね最近これ、
え、
秋は花粉、うん、冬は、極寒、
うん、
うん、もう
なんか分かんないけどそういうフレーズがあるんですね。
なんか分かんないけど、いや誰かのメールで読んだ、
曲で読んだかもしれないけど、
読んだと思うんだけど、うんうん、まあ、とにかくだからその気の休まる季節がもうあんまりないわけ。もう花粉ぐらいかな。薬の目も抑えられてぐらいの、
まあでも確かに悲しいよ、
うん、
うん、もう気候変動がひどすぎて
マジで本当に、
まあ、砂漠かっていうぐらい、砂漠はちょっと言い過ぎかもしれないけど、日中でそんなに激変はしないから、
うん、
でもなんか1年でなんかマックスと最低がなんかもう行ったり来たりしてるから、
いや本当にそうだよ、
めちゃくちゃ過ごしにくくはなった気はする、
うん、
年
々、うん、
うん、
その中でもう本当に決めて一番好きな季節だけ、
はい、
一番好きな季節だけ言って、
いやもうとっくの昔にいなくなりましたけど秋。あのこういう話を僕が突っ込むのは、うん、割と僕から言うのは珍しいんですけど、一応言っときますよ。放送事故だよ。開いた口が塞がらないわ。
本当に開いた口塞がんなくて。
なんだか別にいいじゃん。もうだから寒くもなければ暑くもないし、どっちかって言ったら涼しいみたいな感じの。
え、おかしくない？
何が？
あの、冬から春にかけ生まれじゃん。
生まれはね。
うん。
うん。
でも だから冬から春にかけ好きでしょ。
いやでもだからそのなんていうの、あの花粉とかの、うん、その時期になんて、俺毎回風邪ひいてるらしいから医者によれば。でも何かしらアレルギーがあるとは思うんだけど、うん、鼻がグズグズ言い出すから、うんうん、どっちかっていうと秋の方がいいのよ。
でも秋の花粉には反応しないわけ。
秋花粉はない。
あーないんだ。まあないと思ってればいいよ。
いやだからないのよ。
ないと思って
る。いやだから鼻がグズグズすることがないのよ。
うん、あるある。
あのハウスダストに弱いだけ。
違う。
違うじゃない
ですか。いいね、ブタクサ。
あーそうそうそう、
ブタクサ、ね、これある。うん、
ブタクサって言われた時期もあるけど、うん、まあいろいろあるとは思いますから、アレルギーや
し。そうやって舐めてろよ。
未来今後あるのかもしれないけど。
舐めてろよ花粉をよ。
過ごしやすい気候の話をしてるんだよ。
そうだよ。まあ私はそうですね、はあ、桜が咲いてくると嬉しいけど。
縁側に座ってらっしゃいます。
うん。もう本当に天気が良ければそれでいいって。空を見上げてうっすらと笑って、う
ん、なんかちょっと怖いんですよね。
なんで。
いやだからそのなんか高望みをしないというか、うん、あの今が平和であることを、うん、そのおおらかに喜びましょうと、
うんうん、
そんなやいのやいの言わずに、
うん、
っていう感じなのか、うん、もしくはもうなんか何事にも動じなくて感動が薄れてしまったのか、どちらだろう。
仙人を悟ったのよ。悟りよこれ、うん、ただあの本当にあのサイゼリアからディアボラ消えたら本当にそれはサイゼリア本社にあの勝ち込みに行くけどね。
うん、
そういう怒りを持ってるから。
そういう系のことに関してはだから毎回言ってますよ僕は、
うんうん、
あのヤフーニュースに載るのが楽しみだって。
いえ。もうちょっと他のさ言ってポジティブなことで楽しみにしてくれない。
いやだって勝ち込みに行くんでしょ会社に。
サイゼリア勝ち込みでーす。サイゼリアおらおらおら、
迷惑度が高かったらヤフーに。
二度と緑と赤と白の色を使うなよっつって。
クリスマスダメじゃない。
うん、クリスマスそれはダメだよ。でもサイゼリアはあの緑と赤と白で構成されてる。
まあ看板がね、
うんうん、もうその色使っちゃダメ。青と黄色と紫しかダメっつって、うん、
だからなんかなんていうかな、こういうちょっと、うん、あの大変なことがありましたよみたいなニュースじゃなくて、うん、こんな珍しいことがありましたみたいな感じの方をされる可能性があるから、うん、見せ物小屋みたいな感じの扱い方される可能性がある。
新聞で言ったら三面記事です、ね、
まあまあそうですね、うん、
まあそんな感じです。冬は冬で好きです。 あの、あれ好きなんだよ、カズンっていうあの二人組のアーティストの男女の、はいはい、今なんたらであの冬のファンタジーっていうのがあるんですけど、あれまあ男女ユニットなんで歌うのはすごく難しいんで、歌枠とかではちょっと無理なんですけど、うん、うん、すごい
曲を聴きたいっていう、
ね、そう美しい曲なんでね、あれをすごく聴きたくなるなという。
確かに、ね、冬は冬でそのなんか定番の曲が街でかかるっていうのはありますよ、
ね、そうだから私もういちいち言っちゃう。おマライアキャリーじゃん、おなんたらじゃん、おワームじゃん、
口閉じてもらえます。
何でずっとダイソーとかにいるときに、おなんたらじゃん、おえマジでこれ関ジャニじゃんって調べながら、
なんか
え関ジャニ時代のクリスマスソングじゃんみたいな、ねねね、
発信機みたいになってるって
。何
のあっちこっちに行きながら、お
あこれ何の歌だ、あんあん、うん、iPhone で調べて。
マップ見た時に点滅してるような感じのアイコンじゃないからさ。お言ってないで。
おじゃないのよ、私はオットセイじゃないのよ。というわけでね、冬は冬で、はい、あの昔ね冬のプレイリストっていう企画もやりましたけどね。
あ、やりましたね、
うんうん、やっぱね冬はね、あの夏もそうなんですけど、うん、あの冬と夏は特にそのちなんだ歌がね、うん、めちゃくちゃ多いんで、それもすごい楽しみだなという感じでした、うん、はい、それでは長くなりましたが本編いってみましょう。限定だった。
落ち着いちゃった。軍隊みたいだったな。
シャス、はい、シャス。 はい期間限定だった朝マックのダブチソーセージマフィンがなくなって悲しみに暮れています。
あ、ダブチね、うんうん、あ違うか、あのダブチ食べみちゃんじゃないか、あのソーセージエッグマフィンのダブチがあったんだね。
え、何それ、うわー食べるの忘れたわえ、何それミット1回食べてんじゃん。え、1回じゃないじゃんもう1回だけ食べたかったって言ってんだったら結構食べてんじゃん。何なのそれ、え話違くない。
いや話が違くないじゃなくてどうしたの
えずるくない。
ずるくはない。
いや、なんか爽やかもたまに言ってるし、ずるいんだよな基本。
いや、だからずるくはないのよ本人があの生活をする中で足を運んで食べに行ってんだから。
まあまあまあ、うん、ね、もう一回だけ食べたかった食べたかったって、ね、
吉川さんにもその行く権利はありますから。
いや、だって近くにマックねえし、
うん、行けばいいじゃん。
ねえし、
隣町とか、
いや自転車とか、なんかその電車乗ってまで。まあ終わってしまったものは仕方がないということで、うんうん、素直に諦めますが、
うん、
逆に消したくても消せないものというものもあります。あ、恥ずかしい過去とかではないです。
いや、別に気にしてないよ、
うん、別にそれでもいいし、ね、うん、僕は休みだと無線 Bluetooth イヤホンをつけっぱにして何かしら聞いていることが多いのですが、
ほう、あ、家で、ね、そのテレビつけっぱなしなのと同じようにってことね。
うん、でもまあわかるっていうか、私洗い物するときとか、あの歯磨きするときとか、 Bluetooth のイヤホンつけてるときある、聞こえないから。
ななどういうこと。
音楽聞こえないから、洗い物してるときとか。
ああ、その自分がやってるその生活音で音楽がかきちゃうのが嫌だから、イヤホンして作業してるってこと。
そうそうそう、そんなときある、たまに。
まあ洗い物だったら100歩譲ってわかりますけど、うん、歯磨きしてるときにすらやります、それ。
やる歯磨きドライヤーって続くから、でドライヤーするときにボロって落ちるのよ。
ドライヤーなんだ、
うん、
歯磨きじゃないんだ。
歯磨きもドライヤーも、
うん、いや、まあ、歯磨きは落ちそう、
うん、いや
でなんか落ちて、あれですよね、多分洗面台の上でやってますよね。
そうだよ、
洗面台の中でコンコロコンコンって入って、
コンコロコンコンと入ったことない
し、わーわーしゃーみたいな感じの、
コンコロコンコン入ったことないし、うん、そうそう、それで、こいつはまだ電池が 20% ほどあるにもかかわらず、バッテリーローとあまりにも早い警告を鳴らしてきます。
20% はローだろ、
うん、そこまでに体感6時間は使っているので文句言うなって話ではあるんですが
本当だよ
この状態になるともう高頻度で充電を訴えてくるようになります、うん、バッテリーローっていうように、
ん、
確かにね、まあ、
それはそうだ、うん、
あと 20% もあるわけなんで、もうちょい気張っていただきたいし、この警告を本当に必要ないと思っているのは私だけでしょうか。
いや、まあ気づかないこととか突然切れるよりマシじゃない。
パワーオン、パワーオン、
うん、
バッテリーロー、
言うけど、あれ最近その声優さんとか、うん、VTuber さんとか、うん、そのシステム音がその人の声になってるみたいなタイプの
やつが、うん、あ、いいね、それ私もやりたい、
発売されるようになってて、あれいいですね、
うん。お二人はさすがにこれはこの世に必要ないのではと思ったことってありますか。12月忙しいとは思いますが、体調に気をつけてくださいね、ミットンでした、というね。
もう何回か言ってると思いますけれども、うん、iPhone の多分バグらしいんですけど、うん、その何傾き、その、うん、要は縦状態から横にすると外の向きに変わるっていうのあるじゃないですか。 あれがあの ゲームとかは自動的にその強制的にそっちの方向になったりする、
そう横画面というか、ね、
するんですけど、うんうん、あのロックしてるにもかかわらず、うんうん、あの反対側に向けると
1回だけ
なるっていう、う
ん、一回だけ逆側になるんだ
よね。で戻せないの、
うん、そうそうそう、だからあれ充電してる時とかめんどくさいんだよね逆になるから、指してる方向が、うん、
あれ腹立つのよう
ーん、
もうね、なそのiOS 側の、うん、バグらしいんです、あれは。
うん、
どうやら、
うんう
ん、なんだけど、もう何 iPhone10 iOS 今いくつだ、うん、18とか、
分かん
ない、バージョンが確かで、うん、14ぐらいからずっとあるの、そのバグだからもう無理なんだろうなって諦めてるから、毎回その向きが変わっちゃった時に、うん、あの左上のところ、あ、違う、右上のところをこう、うん、下にスライドして、あのシステム画面ロックの解除のボタンで解除できるやつを1回だけ出して、うん、戻してやって、もう1回ロックするっていうのを毎回やって
る、ね、うん、このいらない、なんかそれはちょっと思いつかないんだけど、
うん、
なんかやめてくんないかなって本当にマジで毎回思うのは紙ストロー。
紙スト、ああ。
でもあのなんかスタバが変わった、
そうなんかニュース流れました
よね。あれマジ朗報なんだけど、そんなにスタバ行かないんですけど、
だからその結果が出たらしいですよね。そのプラスチックゴミ、その袋とかも、うん、あのなんかそれをすることによってゴミ削減につながったかっていう統計が あんま変わんないっていう。
だからもう本当にあの袋でさお金取るのもやめてもらっていい、
うん、
いい加減島村だけだよ頑張ってんの、
うんうん、いやだから
タダで袋くれんの。
そうそうそう、あのいいやなんか未来のこと分かんないんで、
うん、
一回実際に試して、うん、試した結果失敗しましたならまあまあ分かるじゃないですか。実際試して経過でデータとして結果が出て、あこれダメだったんだな、じゃあ戻しますにしてくれ。
そうだからそっと戻してくれたらいい、うんうんうん、サイレント戻ししてくれたらいいよ。
そうそうそう
そう、うん、もう大々的に謝ることなんてないよ。分かった分かった。
多分だからあのアラフェンがやつだから影響しちゃってんでしょうね、その収入とか、うん、ある収益とかなんかそっちの方に影響するようになっちゃったっていう話だと思いますけど。いやだ
から全く関係ないさ、なんかその紙袋とかさ、うんうん、そんなんで50円とか取るあのアパレルとかあるからね、うんうんうん、全然
ありますあります、
これ関係ないよねビニールじゃないのにみたいな、
うんうんうん、だから うちらもそのなんか和風曲芸の、ね、オリジナルショッパー作って
あ、
うん、あれねあのみんな入れてますけど、うん、あれで袋代取ろうなんて思ってませんから。
まあまああれだってタダで作れるわけではないけど、
いやいや普通に高いんですよ。
でもさそこはさもう良心というか必要経費というかさ、
いやいやだから宣伝広告費なんですよあれは、うん、オリジナルのものを作ってでそれを持ち歩いてもらってその名前が入っててとか、あそれかっこいいねっていう風になることによって、うん、興味を持ってもらうっていう。
そう、あとまあなんていうの、その有名なブランドとかだったりするとさ、
うんうんうん、
あの特になんかディオールとかさ、
そうそう、だからありましたよね、そのと特にその平成の時代に、
うん、もうあったね、
その
RM系とかさ、
ショッパーを、
うん、
あの持ち歩くっていう文化が。
そう、私あれ好きじゃなかったですけどね。
あ
なんでそれ使ってんだろう、貧乏癖とか思ってたけどでも貧乏癖っつったって、うんうん、それは私が少数派で、もうあれは本当にステータスだったみたいなとこあるんですよね。あの
ブランドものを身につける感じ の、うん、そのなんか 最小単位というか、
うんうんうん
うん、っていう感じの考え方だったと思うんですけどね。
いやだからその私はこのバッグを持って、このショッパーを持っているということは、
うんうんうんうん、
ファンでは RMK ですよみたいな、
うんうんうん、
とか服はセシルマクビーですよみたいな、
うんうんうん、
だからそういう感じのなんかアピールとかもあったん
だ
ろうし。
いやいや
だ
から ブランドものアピールだと思いますよ。
未だにメルカリ見たら売ってるからね、ショッパーとか紙袋とか香水の瓶だけとか
いやだから、うん、もうあれあれみみ
いやいや、なんでそのディオールのさ、ミスディオールの瓶だけとかさ、シェリーの瓶だけとか、
ね、身につけるのはいいの、
うん、
そのだから要はそれが欲しいとか、
うん、
そのカバンを持っていることによって、うんうん、少しでもそのブランド気分というか、
うん、
を味わいたいという気持ちはいいんだけど、
うん、
その手に入ったそれを売ってまで小銭を稼ごうというのが身にちって思っちゃうの、うん、僕はなんか。
あでも私がなんかそのなんていうの、ショッパーとかもまあまあどうかなって思うんだけど、まあ、なんか店員がもしかしたら内部でパクってさ、
うん、
なんか売ったりとかしててさ、まあ、問題になりゃいいと思うんだけどさ。
だからそういうのなんか浅ましいと思っちゃう。
浅ましいし、
うんうんうん、
なんかあとなんかその試供品とかも売ってるバイトの人だろうなっていうのがめっちゃいたりするのよ。
まあ、いろいろありますよ。もう今こんなに生きづらい世の中ですから、
うん、
なんとかして小銭を稼ぎたいというような気持ち。だから そんな人でもあのそんな人っていうか、その盗んだらあのダメですけど、あの転売屋さんとかよりはマシだと思うんですよ。自分がなんかその正規の手法で手に入れたりとか、昔それでその買ったもの、そのショッパーとか買ったものを、うん、あまた売るとかって言ったらまだいいんですけど。
いやだからあの それと似通った話なんだけど、
は
あ、あのシャネルとか、
はいはい、
そのディオールとかの、
うんうんうん、
いわゆるハイブランドの、
はいはいはい、
ファンデーションとかの、
うん、
ケースだけ売ってるパターンあるのね。それは何かっていうと、
うん、
そのケースって、
うんうん、
サイズいろいろあるんですけど、
うんうんうん、
ぴったり入るチフレのファンデみたいなのがあるわけ、
うんうん、でそれと同じ たまたまなのか分かんないけど、
う
ん、
それであの 買う人の目的って、会社でメイク直してる時に、うん、誰々さんってシャネルのファンデなんですか、すごっって言われるために買うわけ、うん、なんか気持ち悪くない、もうそこまで行くと、うん、
いやだから側だけ欲しいってことでしょ。
その見え、
うんうん、
怖いよもうっていう、
うんうんうん、
チフレはチフレでいいじゃん、今イメキャラコージだよみたいな、スノーマンの何が嫌なのみたいな。いや
それは別に一旦
なんかもうその精神怖いんだけどみたいな、
うんうん、
そこまで見栄を張ってステータスを大事にあの第一に考えるっていうことが、
うん、だからまあ なんだろうな、あの嘘で誇張するのはちょっとって思うはする、うん、
そうなのよ
だから
あのついに 4°C がもう大量閉店し始めたんですけど。
あそうなんだ。
いや絶対なんかの煽りあるって、あれの
4°C
なんかいらないみたいな。
あ、いやだから4度 C さんがそれに対して起死回生の意って組んだじゃないですか。
でももう大量閉店止まらないんだって。
うん、いやまあだから そのイメージを払拭することがちょっとできなかったっていう話なんでしょうね。
うん、さ、それってもう最悪だよな、風評被害でさ。
いやだ、
分かんないよ、本当の理由は分かんないけど、でも本当にそれが、いやそのもし一つね、あの一部になってるんだとしたら、ああいった悪評みたいなやつがちょっと影響してるんだとしたら、本当に気の毒だなというね。
なんか、うん、そのなんていうの、ちょっとこれ別にそういういろんなものの見方はあると思うんですよ、うん、そのこのブランドが好きだとか別にそういうのに全然いいんだけど、
うんうん、
そのなんていうんだろう、他のブランドは他のブランドでそれが好きな人たちもいるのに、
うん、
なんかそれで満足するなんてお目が高いの、逆にその目が低いですねみたいな感じの、
あ、なんか安くていいねみたいなね、
うんうんうんうん、だ、あれあったじゃないですか、サイズで満足する人みたいな。
あ、私大好きなんだけどね、本当、うんうん、ぶっ飛ばしてやる。
そうだから、うん、別に好みはそれぞれでいいんですよ、
うん、
だから自分が好きなものは自分の好きで追求していけばいいんだけど、
うん、
それ以外が好きな人をけなすなっていうのがすごい思ってて、
いや、けなすなっていうかその見下すなっていうことでしょ。まあ人を見下す人って、まあ、本当にかわいそうな人ですからね、
うんうんうん、
基本的には、うんうん、自分に自信がないんだよ。
なんでそんなに優劣をつけて、でも好き嫌いでよくて、嫌いなものは相手にしなければいいのに、
うんうん、
なんでその嫌いなものを排除しようとするのかがわからない。
いやでもなんかね、多分ね、
うん、
あ、まあでもこんなこと言うと本当に叩かれると思うんだけど、
うん、
自分自身に誇れるものがない人なんだよ。
いやまあそういうのもあるとは思いますけど、ね、
うん、でもこれは叩かれるからもうこれ以上言わないけど、うんうん、なんか自分に何かのスキルがあったらそんな気にならないから、
うんうん、
だから自分で何かを頑張ればいいの。
うん、まあまあもうそうだし、その自分の好きなものを追い求めていけばいい、うん、それ本当それだけだと思います。
あと好きとか嫌いとかの概念がよくわからないんだと思う。いいとか悪いとかの概念はわかる。
あ、
これは雑誌に載ってたやつだ。
いいとか悪いとかの概念じゃなくて、これがその称賛されるかどうかに対するそのセンサーが敏感なのか、
まあまあまあまあ、
過敏なんだと思うんですよ、
うん、
だからまあ、うん、もうそのなんかどっか の, その歌のグループとかもね、もう毎回言ってますけど、うん、その好きなそのグループを上げるために他を下げるなっていうのを毎回言ってますけど、うん、それでその好きなものだけ追い求めていくっていう純粋な気持ちでね、いろんなものを自分の好みで選んでいけばいいなと、
うん、
本当に思います。
そうだね、うんうんうん、はい。
なぐ
そいつまとめたらウィンクでし
うるさい、ネバーまとめに書いてある
うるさい、何余計なこと入れるから
だよ。ちょっと
なんだ、
極限に入手か。
ラジオネームガイさん、
はい、
吉川さん、吉野さん、ギョエンさん、
はい、ギョエンさん、
とうとう20代の看板外れたガイです。
うん、でもなんかまあ別に30歳になったからといって何か変わるものでもないと思う
から。でもよかったね、よかったね、つうかさ、20代なんか何してたよって話だよね。私思ってたのよ、オープンチャット見ながら。私20代とか30、
20代ってだって声優バリバリ
やってた時ですよね。やってたやってたけど、うん、まあだからなんかプライベートとかで何してたっけなみたいな。
いやだから仕事が忙しくてプライベートに避けなかったという時間が。
あ、まあそうだろう。
だから思い出が少ない
あんま覚えてないんだよね実際。
いや違う、そう、覚えてないんじゃなくて実際してないんだと思いますよ。
あれだな、あれあれ、ナーサリーライムとか出て出るちょい前ぐらい。
いやだったらもうバリバリ25前後じゃないですか。
え、25とかなの私あの時。
知らないですよ、なんで俺が知ってんの。
え、何それ、そうなの。
でだから20代でしょ。
そうだね。まあまあいいや、とにかくね、
うん、
うん、なんかそんなことを思い出したりとかして、
おうおう、
でも20代のこととかって結構後々まで覚えてるんだけど、うん、マジでガイさんこれ何回も耳たこなぐらい言われてると思うけど、30過ぎたらあっという間だから。本当にそう思わない？マジであっという間よ。40過ぎたらもっとあっという間だから。
俺自分でも思っている以上に、
うん、
年齢というものに対する頓着がない人間なんだなって思って、
うん、私もそうなんだよ。私もそうなんだけど、うん、ただだからこそ、え、私って今もうこの年なのっていう。
あ、まあまあそれはある。僕だって僕もだって40手前ですからね。
いや信じられないよね、うん、あの時 の, なんかピュアボーイ
言うな。それ毎回それ言うけど別に大して変わってねえわ、ピュアボーイピュアボーイって
ね、ピュアピュアボーイがさ 目がキラキラ
して、いやだからもう本当に年を重ねるにつれて、うん、その顔というか印象、
うん、
人から受ける印象の年齢と、大体僕20後半って言われますから、
うん
うん、どんどんどんどん離れていく、ぬくみずさんと逆現象起きてる、
うん、なんかさ、あの私って変わりました、割とその20代その出会った隣人のあの現場で出会った時からな、何が一番変わった、
健康面、
あなんかそれ言われるのも辛いけど
それは良くなったからいいじゃない、あの
いや良くなったってこと、
いやいや、そうそう、
いやなんか成人病の気配がある性格習慣病のなんか兆しがあるみたいなさ
俺医者でもアドバイザーでもないから、
うん、
何してんだよって言われちゃうでしょそれは、いやじゃなくて、いやだってね、あのその当時はもう今でこそ言ってますけど、うん、あの精神的なね、あの追っていた病が結構深刻でしたから、
うん、
収録が飛んじゃうとか、
まあまあまあ、そういうこと飛ばすことはあまりなかったですけどね、
いやいやいや、でもありましたよ、
うん、あったかもしれないけど、うんうんうん、あんま覚えてないんですけど、
そう無理っていう風になっちゃうとかっていう時期もいろいろありましたから、
うんうんうん、
でそれに比べたら、まあ、多少なりとも安心はできますよ、
まあまあ そ, う
ね、その休むという選択肢を入れるようになって くださったんで吉川さんが、
うん、
ちょっとあの今体調がこうだからスケジュールこういう風に調節してくれないとかっていうのが相談できるようになったんで、
うん、
昔は言えなかったですから、いやだからそれに比べたらより良くなったと思いますよ、
なるほどね、うん、はい、今回は僕が最近頑張って泣いた話をさせてください。
お、なんだ感動ストーリー。
僕はかれこれ1年半ほど格闘ゲームのストリートファイター6をやり続けているのですが、
ストリートファイター6ね、
うん、ストリートファイターシリーズは今作が初プレイ、うんうん、格ゲームを昔少しやっていたぐらいでほとんど初めての状態からスタートしました、
うんうんうん、
対戦ゲームには大抵ランクマッチ戦というものがあり、うん、僕は下から2番目のランクからスタートという典型的な初心者、
うんうんうん、
しかも僕が選んだキャラクターは龍という超有名なあの昇竜拳という人だよね。
あ、そうです、だからもういわゆる主人公的なキャラクターです、
うんうん、という超有名キャラなのに今作だと弱キャラ弱キャラという散々なスタート。
そうなんだ、
そうなんだね、
うん、あんまり弱いってイメージない
けど、主役なのほとんどね、
うんうん、
最初はキャラを動かしてるだけで楽しいでしたが、
う
ん、徐々にランクが上がるにつれ勝ちにくくなり、
まあ、
スランプに陥り、やめてゲーム時代にも嫌気がさし
あ、まあまあそういうもんだよ、うん、
離れて、
うんうん、
でも友達に龍、うん、の過去作の勝利セリフにある少しずつ強くなっていく、それがいいんだ、10や20の失敗で簡単に諦めるんじゃな い,
い、ね、
という言葉を送られ、うん、心に刺さり、うん、折れた心を再起させ、
うん、
多くの人に助けられながらも勝ち上がり、最終的には最高ランクまで到達することができました。
くっそ長えなこの文章
最後の昇格戦に勝った時はおたきぶ上げるほど
いやでもよかったよかったよかった、おめでとうおめでとう、う
ん、だんだん涙が溢れ頬を伝え勝ったことに対する喜びよりもこのゲームを通して関わってきた全ての人
あんまバカにするんじゃないよ、
自分のキャラに対する感謝の気持ちしか浮かばずありがとう、それしか言う言葉が見つかりませんでした。
いやいやいやバカにするんじゃないよ、
いやババにはして
る、打ち込んだんだよ、
ババにはしてる、爆笑はしてる長くなりましたが、
はい、
今回の件で学んだことは自分が折れなければ目標は叶えられる、
うんうん、
今まで途中で投げることが多い人生でしたが、この女性やり遂げられる素晴らしさを知れたことは本当に幸福でした。
いやもうその通りだと思うし、ゲームで得られるその学びってそういうことだと思う、
うん、
精神面が結構鍛えられるというか、
うんうんうん、ね、そうだから私もあの一応今もうちょっと止まっちゃってるっていうか、まあ、あのあれなんだけど、ドラクエもスゴロククリアするまでやってやろうかなと思って、
おーおーおー、
あの祝日の昼間ぐらいからやろうかなと思って、それ一番いい気がする。
いやだから、うん、あの逃げないでください。
いや逃げるとかじゃねえよ
いや
吉野さんが1年かかったとか言うからね。
そうそう、いやだから僕は1年かかったんですよ、あの、うん、70のサイコロのやつに、
うん、うんうん、だからさ1年が、まあまあ4回で終わらせてやるよあのその配信の回数がね、さすがに 1,2 回でクリアできるとは思ってないんですよ。
だからまあ回数を重ねるごとにはこれ配信じゃなくて動画でやった方がいいんじゃないかみたいな感じで思うことはあると思うんですけど、
うん、なるほどね、うん、動画ね、確かに確かに、うん、
だから毎回撮ってて、いやだからその保存しておくのがね、もう容量が結構な偉いことになると思うんで、
そうなんですよね、うん、だからライブ配信でやってしまうと楽なんで、
そうそうそう、だからあのサーバーにその YouTube、 そありがたいんですよね、 YouTube って本当に無料
にありがたいよね、
無料でサーバーに上げられて、うん、それを保存してくれるんで本当にありがたいんですけど、うん、ああいうそのログが残るから、
うん
うん、まあ、それやってもいいっちゃいいんですけど、
うん、
まあね、いつ成功するのかっていうのも、まあ、雑談がてら見てられますしね、
まあまあね、
ああいうのって、
うんうん、
だからまあ やりたいのがなんか見つからないときにやってもいい。でもまあ吉川さん結構ゲーム実況自体が少ないんで、
まあまあね、
いろんなゲームやってほしいっていうファンの要望もあるとは思うん
ですよね。いや思うんだけど、うんうん、あのこれじゃなくてとか、あの本当ゲーム中に言うのだけやめて、
はい、
あのそれをやってるから今、
うんうんうん、いやいや本当そうです、うん、それはただただ空気が読みたいです。
そう、それだけやめてもらえれば、は
い
は
い、そういう
のいろいろ検討はするからね。
あの これもやってほしいっていう、まあ、気持ちは分かるんですけど、だコメント欄に書いたりとかね、
うん
うん、いろいろやり方はあるんで、
そうあのそう配信が終わった後 の, そのアーカイブのコメント欄に、そうそうそう、あのできればこういうのを見てみたいですとかね、そ
う
そ
う、今度こういうのも挑戦するのを楽しみにしてますっていうような感じ の,、うん、あの期待のコメントだったら別に全然それは構わないんですけど、
ね、
やってる最中にこれじゃなくてこっちが見てるんで水差しの以外の何もでもないんで、
まあ、そうだね。だからまあできれば私もあのすごい気になっちゃってゲームどころじゃなくなったりしちゃうんで、
いやブレ
ス、やんのか、おいやんのかっていう感じになってきちゃうから、
喧嘩腰じゃねえ
かいやだって、
うん、まあまあでもだから ランク戦っていうのあるんですよ。その吉川さんがね、そのジャン玉だったら分かりやすいですけど、
うんうん、
あの何、ジャン機とか、
ああ
いうのあるじゃないですか、うんうんうん、あれと一緒ですよ。
もうちょっとで上がれそうなんだけど、あの星2個目に
星
じゃじゃん、なんだっけ、うん、とにかく2個目の初心者の次のやつの、あのやつの星2個、1回星2個いってて、もうそろそろ3個目ってやつだったんですけど、あの役満狙いすぎて負けまくってあの落ちたんです。
あれもだからその挑戦できるね、あのジャンタマの場合は、うん、まあ、一応ランクマッチはランクマッチではあるんですけど、そのランクが上がるごとに うん、そういう人たち、そのそれぐらいのランク帯の人たちが いる、うん、なんたらの間っていう、
そうじゃん天の間とかね、
うん、なんかどこの間だ、銀の間か玉の間だから、そんな感じの、うん、スペースがあるので、
あるね、
そこに挑戦していってポイントを稼いで自分のランクを上げていくっていうのが、うん、まあ、格闘ゲームにもあるんですよ。
まあでも負けたらすごい減るもんな
そういやだからあのやめてるんだよガイさんが。
わかるわかるあのわかるよ、その気持ちだけは、うん、うん、格ゲーの面白さはちょっと私手先が不器用だったりとか、ああ技 の, あの出すコマンドが覚えられなかったりとか、
うん、まあまあそれもそうだし、まだアクション映画あんまり楽しめない人ですからね。
そうそうだね、うんうん、だ うるさい、うん、バーンバーンバーン、う
ん、だから誰かが戦っているところ自体にあんまり興味がなかったりとか、肉体的
本当に戦わないでほしいしなんで話し合いで解決ができないのか
違う違う違う、それだとね、もうストリートファイターというものの言葉からも
なんで最初にファイから始まっちゃうのかなんであの本当に真ん中に裁判長がいてさあそれではこちらからご意見をってならないのか
逆転裁判じゃない
それじゃなきゃダメなの
よ、あれだってバトってんだよ、まあ、まあでもだからそういう感じでそのなんか自分がそのポイントが減るとかそういうリスクを負いながらも技術を上げてその自分が目標としているところに到達したことによって全ての一人やり方っていう感動にまでなったってことですよ、
うん、でもガイザーのこれ多分あの最後の方嘘だけどマジでクソ持ってるけどねこれマジで、
うん、いや誇張はしてるでしょうね、うん、
だいぶね、
うん、多分おたけびは上げてない、
上げてないし泣いてもないです。
ガッツポーズは
おっしゃーぐらいです、
おっしゃーってなってるとは思うけど、うん、おたけびもしてないし涙も頬を伝ってないし、
うん、ね、これ書いてるうちに気温が乗ってきてそう書いちゃったあなるほどこれ面白いな、泣いたことにしようみたいな、そんな感じです
感動が台無しだよ、
うん
うん、まあでもそれぐらい嬉しかったっていうのはあるじゃないですか、ま
あね、あのゲームだろうが何だろうがドリルであろうがね、うん、
はいはい、
本当に諦めないでとりあえず最後までやりきるってめっちゃ大事だから、
まあまあそうだ、
部活もそうだし、うん、別に弱いまま終わっちゃったりとかしてもね、部活とかだったらね、それだとしてももうとにかくその期間とかそのやらなきゃいけないこと、タスクみたいなもの、うんうん、とりあえず最後までやったっていうのが、うんうんうんうん、もう自分の中での成功体験みたいな感じになってくるから、
いやいやいや、にはなると思いますよ、うんうんうん、俺もバスケ部入っててもともと最初から運動は苦手だったんですよ、
うん、
でそのビッグジョンだったっけな、スラムダンクで、うん、魚住さんが吐いてたの、はい、吐きながら練習に参加してて、うん、ダメだろうと思ったけど、まあ、あれだけセンターを任されるようになったっていうぐらい成長したっていう話があるんですけど、うん、僕もその高校の時に初めてバスケ部に入って、
うん、
で吐きまくって、
うん、
でそれでも毎回そのめちゃくちゃ一番弱かったですけど、
うん、
食らいついてたら、
うん、
その学校の体育祭あるじゃないですか、
うんうん、
体育祭で人を抜かすぐらい早くなったんです
。おお、チビに何だっけ、チビには何だっけ、あの亮太の名言
ドリブルこそチビの生きる
道。あ、それそれそれ、ドリブルこそチビの生きる道なんだ、ね、
あの、本当に疑惑なんだけど、うん、本当に好き？
めっちゃ好き。特に亮太。
まあ、だから、うん、そういうあの何、成功体験って あると思うので、あの挑戦すること自体に、うん、あの意味はあると思います。無駄はないと思う、うん、というか人生いろいろといろんなことがあるし、まあ、その負けたりとか挫折したりとか、うん、別の方向をチャレンジしたりとかっていろんなことありますけど、全部無駄じゃないですから、
ね、あのさ、なんか成功体験とかってないんだよねとか、あの言ってくる人がいたの。前、お前が成功しようとしてねえからじゃんって言っちゃったの。根性ないと成功できないからね、人間。
いや、まあ僕も結構成功体験はない側ですけど、
寝てるだけで成功体験なんかできないからね、うん、動けよとりあえず、うん、みたいな感じでちょっと途中から切れ始めちゃって
し、途中じゃないのよ、最初から切れてね、切れスタートなんだ、
切れスタートダラダラダラダラしてて成功体験なんかできるわけないじゃん、うんうん、何かで本気でやれば何でもいいから。
あの、毎回思うんだけど、うん、その当時の熱量をここに持ってこないで。
いや、それで切れちゃってサイゼリアで。
いや、うん、まあまあ、でもそのなんて言うんだろう、挑戦し続けている人からしてみると、挑戦しないでぐちぐち言ってる人に対してはイライラする。
いや、イライラするよそりゃ、うんうん、なんか人が、うんうん、運とあの勢いだけで声優になったと思ってるみたいな感じの言い方してくる人とかいるから、ま
あ、自分の中でどういう風に咀嚼しようがその人の勝手ではあるんですけど、うんうん、勝手に羨んでそれをその人にぶつけないでほしいとは思う、
うんうん、もう信じられないぐらいいろいろやってるからね。
その人にしかわからないことだったりとか、うん、その人しか見えていない経験だったりとかっていうのは絶対あるので、
うん、
あの旗から見てすごくその成功しているように見えても、その人がすぐいろんなことを経験した上でようやく今のところにたどり着いたみたいなことはあったりするから、
そう、う
ん、何にしても楽なこと、それなんか楽な仕事とかなんか言われたりとかしますけど、
うん、
本当の意味で完全に楽なものってないですからね。
いや、どんな仕事でも大変だよ、うん、本当にね。だからね、本当にね、あのこういった、まあ、ゲームでも何でも、アニメを最後まで見るとかでもね、何でもいいんですけど、
うんうんうん、
まあ、でもとりあえず映画とかも一応最後まで見て感想を言うっていうのは権利があると思うんだけど、うんうん、途中まで見てない人が感想を言う権利は私あんまないと思ってて、そうだからね、あの一応ね、あの最後までやりきるっていうことの大切さをね、学べたということでね、
うんうんうん、それはそうだと思います、うん、
それはもうシンプル良かったんじゃないかなと、
うんうん、思いますよ。で、自分は自分の感想を持てばいいと思います、うん、
はい。
何、手でピッピッピッってやってって。
いや、これだからマイクロチップ。マイクロチップ、マイクロチップ、ピッピッピッピッピッ。マイクロチップって欲しいもんね。ピッピッピッピッピッ。
じゃない
の？ペペペって感じなの。
最高じゃない
の。それ開けて、ペペペペペ。ピッピッ。マイクロチップ。ドローン。ビュー。自転車でチリチリ。それ開けて、ビュー。入ってしまった。
結構欲しいもんね。
マイクロチップ。これはもう、本当に危ないよ。
キャプテンギミーシェルター。
ラジオネーム、コウカさん。
はい。
皆様、巨人さん。はい、巨人コウカです。
はい。
最近、和曲語りナノの赤ずきんを聞きました。
うん、うん。
記憶が確かならば、おとぎ話やら童話のパロディの第一作目かと思います。
和曲語りシリーズの一作目。
うんうん。うん、
かな、
うん、そうかもね。うん、うん。もしかしたら、まあまあ、ターミネーター抜けばね。
ターミネーター2抜けば、いや、だって
まあ、あれ、
おとぎ話じゃないんだけど。スタートがアルバトロスシンデレラなんで。
あ、そっか。なんかごちゃごちゃするなと思ったらそれがあるんだ。
そうそうそう、うん、だからあの童話オマージュスタートは最初からなんですよ。
なるほどね、うんうん、まあまあ、でもああいう風に、
まあ、だから短編でそれをやったっていうのは、うん、多分赤ずきんが最初な気がする。
はい、
う
ん、で1作目からとっても面白くて好きなんですよね。
わかるわかる。
はい、聞いてないプレミアムには今すぐ聞けと書いてあります、う
んうんうん、あのせっかくねプレミアムのお金を払ってるわけですから。
そうですから、
ね、
うん、
ぜひ、ね、
そうです
ね、活用してください、
うん、今ただで無料かな、で開放されてるのこれですか。
そうそうそう、だから、うん、これがこの曲ラジオを聞いてる頃には多分終わってんですけど。
あ、終わってんだ、うん、まあだったら気づいてくれるといいね、
うん、いや、まあだから、うん、これを機に あそこで無料で聴けるドラマ CD1 個増えてるっていう感じでね、うんうん、見てもらえたら、あの昔のやつは、はい、あの入手できないものもあったりするんでね、
うんうん、でふと思ったのですが、フェアリーテイルのシリーズは和曲語りナノを作成していたから、その延長で思いついたんですか。どうやって生まれたか聞いたことがない気がしたので、かっこ話してたらすみません、うん、気づけばすっかり寒くなり、あっという間に年末コミケになるんだろうなと思います。忙しくなると思いますが、体調にはお気をつけください。それではということなんですけど、
うん、
これは私は明確に覚えてるけど、一、うん、回シンデレラみたいなバカバカしい話書きたいみたいになったの。
そうそうそう、それスタートです、うん、
そう、それスタート、うん、で童話パロディがいいなと思って、うんうんうん、シンデレラっぽいやつなんだったらって、うんうんうんうん、で
何パロにしよっかなとか言ってなんか童話のタイトルとかをバーってこうポメラに書き出してたりとかして、うん、で打ち合わせを重ねていくうちに、うん、それだけじゃなくてこういう要素も入れませんかみたいなこととか、
うんうん、
あのちょっとこう謎解きっぽい要素とか、
そうそう、
こうシリアスっぽい感じとか、うんうん、でこうなんかこんな感じでちょっと複雑化していってみたいな、なんかそういう私がね なんて言うんでしょう 100% 私が全部考えたわけじゃないんですけど、うんうん、いろんな人の意見とかね、
うんうん、
ありますけれども、うんうん、あまあまあだったらそういう風にするんだったらそれでも全然大丈夫だけど、ただめんどくせえなみたいな
まあでも会議を重ねた上で、うん、だからあれですよ、プレス化、
うん、
するようになって、あだからだ そういういろんな肉付けがついたからプレス化するようになってキャラデザも作られたんですよ、
まあまあね、
1作目最初に作った時は多分ね、うん、あのキャラデザ自体もない、アンのあのデザイン自体がない、
あ確かに、
うん、だからあの案が出来上がったとことによって、
うん、
すんごい広がったみたいな、
まあまあまあ、
感じはめちゃめちゃ
あります。いやだから本当はシンデレラみたいな、うん、本当にもうなんていうの、聞く方も書く方もライトにポップに楽しめるっていう、本当に何も考えないで笑えてなんか楽しくなれるよねっていうやつにしたかったんだけど、うんうんうん、あのだんだんその謎解き要素とかちょっとシリアスめの要素とか入ってきたから、うんうん、書くということにフェアリーテールの次書くかって何も考えないで書き始める感じにはならなくなったよねその当時の想定のライトなの書きたい、ライトなのがいいっていうのはもう崩れた。
でだから方向性自体は完全に真反対の方向を向いちゃったっていうのはあるとは思います。
うだ、ね、うん、だからなんかあの本当にその台本がそれあるかどうかはまだ探してないんだけど、うん、あの20分コント書いたでしょ、葬式コントあれが本当にあるんだったら音声化したいし、
うん、いやめたらそうですね、
うんうん、
それはそうですね、
うん、本当はそのこの間のグリージの話の時にカエルの王様の時に、うん、あの言い入れるはずだったのに私の20分の葬式コントが全削りされてることでこあの構成されあのなんていうの、その遂行されて上がってきた台本見てびっくりして、
うん、
え、あの葬式コントは
いやだから、
うん、
何度も言ってますけど、うん、あのしその何もうあのフェアリーテイルシリーズ自体が今3巻か、
うんうん、今1,2,3 そうかな、うんうんうん、
1巻しかもプレスするにあたって、
うん、
謎の日記ページすら追加されてる状態で、
いやまあそうなんだけど、まあ、そんな尺はないんでしょうけど
そうそうそ
う、うん、
CD 限界容量あるん
で、いやでもあのコント面白いよね、
まあ、まあまあまあ、
うん、あれ面白いってマジで本気でやったら、
まあね、それはそれでそれ用にいろいろ修正しなきゃいけないところは出てくるとは思うんですけど、
うん
うん、
あの好きでしょ、なんかあの感じ WHO のことフーデチネツみたいなあの感じの、
いやだからそれは残ってるんですよ、
それは残ってるよ、
う
ん、
そうそう
そう、そのノリ、
いやだからあの俺思うんですけど、うん、あの葬式コントの中で、うん、面白いポイントは引き抜いて多分 CD 化されてるんですよ、
えそんなことないから
だから
あのなんか
残ってるの出がちみたいな、
いやそんなことねえよ長字読むくだりとか全切りじゃん、
いやだから長字は読んでたよ、
うん、あの長字書くのに私多分1時間ぐらいかかってるからねいろんなその参考の本当の本ちゃんの長字を読むときはこういう風な作りにするんですみたいな参考のサイトとか見て、
デチネツ云々が出る手前にその、まあ、だからあれはあれですよ、その吉川さんのシュールレアリズムですって、
そうなの、
そうそうそうそう、シュールだったんですよ、
うん、
でそのなんか積み上げがあったからこそあの、うん、フーとデチネツで肩透かしを送ら
う
みたいな感じの構成にはなってましたけどね、
うんうん、あーまあ本当にでもいつになったらアンのパーカー作れるかって話なんでね、
いやだからそれはまあちょっと調べると思ってましたけど、
うん、
スニーカーもね、
そうそうスニーカーもいいよね、あれね、
あの
ただまあああいうアパレル関係はちょっと高いんでね、
うん、
一番作りやすいのって何なんだろう、ヘンゼルのペロペロキャンディーみたいなやつとか、あのバングルみたいな、
いやいやいや、それも十分お金かかりますよ、
なんだろう、
だから本当にあの作りやどうだろう、まあでも大量に作らないといけないという、多分おそらくそうなとはもう調べてもいないんであれなんですけど、
うん、
で実現可能なのは白雪姫のヘアピンだと思う、
ああなるほどね、
うんうん、あのリンゴかじったモチーフのヘアピン、
でも女性ファンより男性ファンの方が多いですからね、
いやいやだから現実層とかターゲット層とか、
だからさ結局さ和風曲芸全体のオラクルカードしかないんだってそれにしようよ、
それは吉川さんが欲しいだけなの、
限定10個、
はい、いやでも特注品じゃん10個、
そうだよ、そのうち1個私
売る気がないのよ、うん、だから
あーそっか、解説書つけなきゃいけないんだった、これダメだお金ないわ
聞いてる？吉川さんだけなんだって。
何が？
欲しいのが。
オラクルカード嫌いが。
うん、別に嫌いじゃないよ。好きでもないんだよ。
なあ！好きにならないこの努力のしださ。
うんうん、だから、ね、あれと同じよ。
何？
狐人事部長と一緒よ。
何が？
なんだっけな、マイクラをね、
うん、
その部長がこれやったら絶対ハマるから一平もって言って。うん、お金出して買ったんですよマイクラ、
うん、
でやってみるも一切ハマらなかったっていう。
マインクラフトっていくらなの？
どれくらい？ 4,5,000円ぐらい。
うわー怖い。
何が？
いや 4,5,000円でハマらなかったって考えたらもう進めてきた人殴りたいレベル。
なんで？だってしょうがないじゃん。で、うん、一緒にだってね、キツネとメガネもやってたし。
まあまあまあまあ。う
ん、だからいろんな一緒に遊べるものができたらいいなと思ったんだけど、
うん、
一切ハマらなかった
の。いやだから本当になんかなんていうの、遺跡の発掘作業とか好きな人じゃないと、
うんうんうん、
基本的に本当にマジで今の一例ですけど、うんうんうん、そういう細々した作業が好きな人は多分なんていう、あと、ある程度時間が自由に使える。
うん、というかそのマインクラフトのその根幹として、
うん、
その自分でやりたいことを、
うん、
もうほとんどできるみたいな。
うん、
例えばお城作ったりだとか、
うん、
ジェットコースター作ってみたりとか、
うんうん、
自分が想像しているものをその世界観にのっとって表現できるっていうところに一番の魅力があるんで、
うん、
何かそのね、部長からこれやってとかあれやってとかって言われたりやってるのは面白いんですよ。
うんうん、
世界観も好きだし、ドット絵ももともと好きなんで。
うん、
うん、あるんですけど、さあ自由にやっていいよってなった時に、他にやりたいことがたくさんあるから、
なるほど、
そこの優先度が下がるんです
よ。なるほどね、
うん、
そのお題がない状態なんだったら他のことっていうのは他の仕事とかがしたいってこと
ね。うんうんうん、それはあったりするから、
うんうん、
なかなかその全然ハマらなかったっていう現実があるんですけど、
うんうん、まあまあしょうがないね、ハマるハマらないはね、それぞれあるんで、
うんうん
うん、
だから別に占いとかに関しても、
うん、
その占っている状態に対してその結果とか、
うん、
そういうことに対してはめちゃくちゃ興味はあるし、
うん
うん、そのオラクルカードでどんな表現があって、これはこういう意味があってみたいな感じのことをその言われると、なるほどなというふうには思うんですけど、
うん、
じゃあ何か占ってほしいことあったらどうぞって言われても別にないみたいなことになったりするんで、
でもなんか勝手に占ってますけど、私吉野さんのこと2025年の運勢とか
やめよ。衝撃的だったよ今。
で、
そうか、占い師ってそういうことできんのか。
そうだよ、
その人に人知れずその人の運勢占える。
そうそうそう。で、どんなんが出たかちょっと前だから忘れちゃったんだけど。
そうか、なるほどね。
でもちゃんとその画像に、うんうんうん、吉野一平2025って書いて、
は
あ、LINE の あれでその文字入れて、
うん、
残してるから見返すことは可能だね。
あ、占い結果として残ってるんです、うん、
画像として残してる。
へ
え。それ当たるかどうか言うつもりじゃなかったんだけど、2026年になってから答え合わせしようと思ってた。
2026年って1年強ですよ。
いやだから、そうそう、だから来年1年間過ごしてみて、
うんうんうん、
来年の12月ぐらいに、
うん、
今ぐらいに、
うんうんうん、
どうでしたかって話して、実は占ってたんですよみたいな、
うん、スノーマンさんのラブミードゥさんじゃないんだからさ。
ラブミードゥね、うん、うん、まあだからいろんな人を占ったりとかできるんですよ、
う
ん
う
ん、
いやいや、だからそう、ちょっとなん特権というか、
だから本当に私に嘘とかつかない方がいいよ、わかるから。
それはね、
うん、
絶対バレない自信があるのよ。
ええ、マジでわかるから。
うんうん、まあ別に大して嘘つく機会がないから嘘つかないですけどね、う
ん、
そもそも
だからなんか
必要がないのよ、意図的なものじゃなければ。
だからなんかこうその依存するのはもちろん良くないよ、その占いが大好きな人とか、うん、
ああ、いやだから調べてみたら、うん、いろんなタロットカード作りたいとか言ってたじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
逆転裁判のタロットカードもあるんで。
え
ー、嘘ですけど。
えもうやだこの人、嫌いすぎ。
いや調べてない、
マジやだ、
調べてないんで本当にあるかもしんないんだけど。
あるわけねえだろうが。
いやいや、あるかもしんないよ、そのカプコンキャラクターみたいな感じで。
ないよ、78枚も作るわけねえじゃん、めんどくせえ。
だって VTuber のやつですらあるんですよ。
それは欲しい。欲しいというか、でも知らない人でもな、困っちゃうんだけど、うんうんうん、
いやいや、だから二次三次さんとかホロライブさんが好きな人が、
うん、
そのキャラクターというかその何 VTuber さんを象徴してなんかそのタロットカードの何、うん、 太陽とかなんかそういう感じのやつに、あのだから塔に選ばれた人すげえかわいそうだと思いますけど。
でもタワーでも、いやでもあれ革命っていう意味もあるから。
あ、そうなんだ。
すごいパワフルなカードではある。
だからその革命児的なね、あの人に当て込んだりとか、っていうのいろいろあったりとかするんで、VTuber さんは特に特徴を作っていかないとダメなキャラクター性だったりとかするじゃないですか。そのビジュアルとか、それからそのコンセプトだったりとかっていうのをいろいろ打ち立てなきゃいけないんで、よりそういうのにハマってるみたいなところあったりするとは思うんでね。
なるほどね。
そうそうそう、だからもしかしたら逆転裁判もあるかもしれないですし、わかんないんですけど、ただまああのタイミングで僕があのいきなり新しい話題振ったんですから、ほぼ嘘なのに今騙されましたからね。
だって今ないもんカード。
ちょっとやめて、本当にさ、前もそうなんだけど、そのペコちゃんの真横の、
そのペコちゃんの真横に一文字に引き結んだ口っていうのがわかんないんだよ。
いや、
この
そうそうそう、いやだから本当にマジでなんかあるじゃないですか、そのその何アイコンの作り方、なんかこういうカッコの内側とそのカッコあるじゃないですか、丸のカッコ、あれを逆にして、
逆にして
あれ逆にして真ん中横に線一本結んだみたいな。まんまそれなのよ。
そう、知らないよ、もう全然なんかよくわからないけど、想像もつかないけど、まあ、とにかく、はいはいはい、そんな感じで、あのいろいろグッズ作りたいとかね、あの野望やら展望やらいろいろあるので ね、
グッズは作りたいのはあります、しますよ。もちろん T シャツだったりとかね、もう和曲 T シャツも曲気味 T シャツ も作ってからもだいぶ経ちました、それこそ10年単位で経ちましたから。
そう、もうね、新しいね、あの今度の夏コミでとかね、あのもう T シャツ出せるんですよとかって言えたらいいじゃん。
そうそうそう、っていう風になったらいいんですけど、もうね、本当にドラマ CD すらもうしばらく休止期間作らなくちゃいけないみたいな感じにもなってきてるんで、
そう、
もう和風曲芸をどんどん売っていかなくちゃもういけないところにまで来ましたから、はいはいはい、だから、これからももっと頑張っていって、ゆくゆくはグッズが作れるぐらいの余裕をね、持ちたいところではありますよ、
はいはい。というわけで皆さんね、ぜひね、こんなあの赤裸々な話をする、赤裸々な金ない話をする私たちをね、ぜひ応援していただけたら本当にありがたいです。
チャンネル登録者だったりとかリポストだったりとか、いろいろ増やしていかなきゃいけないですから
。あと私たちの配信見ながら寝落ちしてもらっていいですか。プレイリストできれば、で再生回数上がるんで、お願いだからさ、あの何かのプレイリストを、
まあ、でも
そのまま寝落ちして3日間寝てもらっていいですか。
あのいろいろ応援手段もあると思うんで、応援してもらえるように僕らも魅力を発信していかないと、
応援してもらえるようにとかじゃないんだよ、応援したくなくても応援してほしいんだよ。もうこっちは切羽詰まってんだよ。
そうね、切羽は詰まってる、
逼迫してんだよ。
まあ、頑張りましょう、頑張りましょう、
頑張りますよ、はい、スマップで頑張りましょう。
やめろ。何が。
というわけなんで、やってまいりました曲芸ギミーシェルター第680回なんですけどね。
いや、もう本当に700回が目前ですね。
そう、この感じでやってたら700回なんてすぐですよ。
いやだから、まあ前も言ったかもしれないんですけど、線が現実的になってきた。
そう、いや信じられないね。
いや本当に信じられない。
あと300回でしょ。あと300回なんて結構すごいじゃない。
いやいや、どんどん
すぐではないかもしれないけど、あ、もうそうなんだみたいな感じになりそう。
だから、20周年とかいっちゃいそう
な。やばー、ビジュアル保っとこう、
まあだから人前には出ますからね。
ね、
まあ、頑張りたいですよ、本当に、ね。だって来月、来月じゃねえや、来年来年だからあと3ヶ月後ぐらいで、16周年なんで和風曲芸。
怖っ。この間14周年のお祝いやったんだけど配信で。
あ、そうなんですか。
怖いんだけど。
14周年のお祝い。
14周年だねっつって、15周年だったのか。とにかく赤い目玉のサソリって記念で歌ったもん。
はいはいはい、
それ覚えてる。まあまあそれはいいんですけど、はいはい、なのでね、まあ本当に、700もね目前と言っていいでしょうという感じなんですが、ね、できるだけね長く活動していけるように頑張りますので。最近ね、あのギミリスプレミアムもね、オプチャンにね2人増えたりとかして。
いやいや本当にありがたいことですよ、これから
もね。もう救世主に見えました本当に、
割と停滞していた時期なんで、より喜びもひとしおではありましたけれども。
そうだね、
ここからさらに加速していきたいし、何よりね、 応援してくれてる人たちが楽しいと思ってもらえることが一番なんで。
そうだね、
うんうん、なんでこれからもいろんなエンタメが提供できるように、努力しますからね、
はい、
はい、皆さんも応援していただけると、
うん、
ぜひともよろしくお願いいたしますよ。
お願いします、
はい、で、今思い出しましたけど、
はい、
急に、
うん、
来週の、
うん、
金曜日、
うん、
20日、
はい、
かな、20日だったかな、
うん、
まあまあその辺、
うん、
が曲気味の最後の今年最後の生収録、
うん、
でそこで走れスバルくんの最新作、
はい、
八神キリハのショーに関する情報をですね、
は
いはい、たくさんお届けする予定なので、
うん、たくさん、言っちゃっていい今
やめてそこで言うって言ってんじゃんなんで今言おうとするんだよ、うん、
まあまあまあいいですよ、
うんなんで、まあ、来週の金曜日、
うん、
夜の9時半かな、
うん、
にリアルタイムで聴けるものになりますから、
はい
はい、YouTube でしかも一般公開なんでね別に、はい、なんでメンバーシップとか入ってなくてもも
う聴けるんですね
無料で聴けるんで、
うんうんうん
このプレミアムを今聴いてるプレミアムじゃないやこの曲気味のメンバー会、
うん、
を聴いている方には、うん、ぜひともリアルタイムのクロストークを楽しんでほしいなと思いますから。
そうですね。
はいはい。無料会員の方も、ぜひね、お知らせとかをリポストしていただいた上で、
はい。
はい、リアルタイムに私たちのトークを聞いていただいて、
はい。
はい。参加している声優さんのジングルとかもありますんでね。
要するに山口勝平さんとかっていうことですね。
ええー、
はい、
はい、楽しんでいただければなと。
はい。
思いますので、
あとですね、
よろしくお願いします。
ちょっとついでみたいになっちゃうんですけど、
は
い、12月の23日にね、あきらやサンタって毎年やってるんですけど、企画、
はいはいはいはい、
クリスマスの、それをやりますので、
23日、月曜日か。
月曜日ですの、はいはい、21時からやりますので、ぜひね、これはね、楽しみにしていただければと思います。はい、
その流れで雑談や、多分翌日とかに繰り越しになりますので、
うん、しょうがないです。月曜日しかちょっと皆さんのスケジュールが合わなかったんで、申し訳ない。
あきらやサンタに関してはね、うんいろんな人が参加しますから、
うん、
吉川さんにとってはもうめちゃめちゃの大仕事ですからね。
いやすごい大仕事だよオープニングの動画作ってエンディングの動画作ってみんなのスケジュールタイムテーブル作って、
ね、苦手なのに
そう交番表をちゃんと用意して全員に DM 送ってみんなの投下画像 もう全部集めて
逆にできるんだぐらいまでありますから
いや毎年やってるよね
いやだから
よくやってるよね
よますよ、
うん、
だからやっぱ参加者を募って、ね
う
ん、いろいろと主催するのってめちゃくちゃ
大変なんでいやだからもう責任感だよね責任感だけでやってるよ
そうそういうのはあると思います、うん、いやだからそういうねいろんなね配信のやつでいろんなゲストが来るみたいなことやってますけど、
うん、
ああいうのって裏側本当大変なんだよっていうようなことも、うんうんうん、感じつつね、
うん、
まあエンターテインメントとしてね、うん、いろんな人が出てくる会なんてそうそうないですから
そうですね、
和風曲芸チャンネルでね、うんうん、なんで楽しんでいただきたいんだと思います僕も多分聞いてると思いますのでは
いよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします
それではまた次回この場所でお会いしましょうんじゃまっつるわ閉店ガラガラ私のクリスマスはねもう本当に多分ね向こう5年ない